雑談大好き税理士ハマちゃんの中小企業の社長に役立つ話。はい、皆さんこんにちは、税理士の浜村です。本日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、ナビゲーターの言葉幸男です。さあ、4月に入りました。
そうですね、はい、あっという間に3月終わって4月になっちゃいましたね、はい、皆さん。
そうですね、はい、浜村さんも先月お疲れ様でございます。
いやいや、本当もう資料持ってこうへん人がいっぱい出てたら怒られますけどもまあまあ毎年ハードワークですけど、はい、ね、3月ですね、はい、
気持ちは新たに、まあでも、はい、でも3ヶ月今年4ヶ月目になってますからね、はい、
そう、もうね1年4分の1終わりましたからね、
はい、
1年
ですね。頑張っていきましょう。さあ、はい、4月の最初のテーマになりますが、なぜ利益があるのにお金が残らないのかという話で、はい、していきたいと思います。はい、
ですね、もうね、商売したことある方は皆さん思ってると思います。儲かったはずなのに金がないって。まあ、売り上げあるのに金足りひんってね。まあ、100人よったら、100人全員1回は通る道じゃないかと思いますけども、よくね、私も経営者の方と話をしてて、黒字なのになんで金がない。まあね、決算書見ても意味分からへん。まあね、我々税理事務所に任してるけども、よく分からないっていうね、皆さん多分思ったことが一度や二度じゃないと思いますけども、まあ決算って意味ではね、まあ利益を計算していくんですけども、皆さんにとってはお金が増えたかどうかが一番大事だと思うんですね。まあいくら残ったか、今言ったらいくら増えたかってことが大事だと思いますので、まあ法人さんであれば役員報酬ともらってると思いますので、それはご自身がもらう分、法人の方は役員報酬払って経費払って税金払って残った分が会社に増える分ですよね。そういったのに頑張ってるのに増えないと。まあね、これも通帳の残高見てもらったらわかると思いますけども、決算書上は利益出るけども、わずか通帳残高増えへんっていうね。はい。もうよくある質問なんですけども、まずはですね、多くの方が借入金があってビジネスをしてると思いますけども、まあ借入金の返済がまず経費じゃないっていう。まあ利益を計算する損益計算上では、出てこないので、まあ税金を払った後の利益、まあ僕らで言うと税引き後利益って言うんですけども、まあ、決算書の一番、決算書の損益計算書の一番下の数字ですね。税引き後利益って書いてあると思いますけども、そこからですね、借入金の返済をしていくんですね。当然、借入金の返済額だけ儲かってないと、お金が減っていくっていう、まあ、すごく単純なことなんですけども、だからそこは分かりづらいっていうことで、利益やるのに金が残ってない。納税資金がないっていうふうにね。まあ、この3月の個人の確定申告もまあ結構そうありましたけども、まあやっぱ返済が多いと、税引き後の利益が追いつかないっていうのと、あとはね、やっぱり現金で設備を買う。まあ、車に300万買ったりとか、機械100万、200万買ったりとかすると、買った分が全部経費じゃないので、利益と合わない。まあ減価償却っていう、まあ独特の計算方法があるんですけども、で、本人の中でお金使ってるんで、経費だと。まあ、長い目で見たら経費になるので、その通りなんですけども、もう決算では200万使ったら300万って出ていったのに、全部が経費じゃないので、お金使った割には税金減らない。ということになるんですね。あとはね、意外に見落としてたのが在庫が多い。今は商品を仕入れたりとか、材料を仕入れて加工している方は、そういう在庫、まあ、仕掛かりとかですね。あと、建設業の方は、決算またいた工事なんかは、そういった仕掛かりを計算していきますけども、そういったことあると、お金使ってるけど、その年は経費にならないっていう。まあ、これはもう売上と、売上価格直接原価は同じタイミングで計上するっていう原則があるので、本人らが使ってるけど、おかしいなってなってくるんですね。特にやっぱり在庫は結構知らない間に積み上がったりとか、売掛金を意外に回収をきちんとしてない。普段の業務に割れてしまって、まあ、100万何百万の売り掛けは皆さん回収結構意識してると思いますけども、5万とか10万とか数万っていう細かいのは結構皆さん、ちょっと回しになったりとか、これもやっぱり積み上がると50万、100万になってきますので、ひょっとしたら眠っているお金、眠ってると変ですけど、まあ本当は回収しないといけないけども、後回しにしてる分があったりとかですね、結構やっぱ社長さん一人で結構皆さんやってる方が多いので、どうしても後回しになったりとか、まあ管理する仕組みがないので、自分の記憶だけでやってる方なんかは、 こう思う人はここに残りがちですね。なので、まあ、もしね、まあ、個人の方、まあ、決算はあとどこですし、まあ、3月決算の方は、ついね、この間決算を迎えて、新しい年度に入ったんじゃないかと思いますけども、まあ、通帳残高見て、増えてへんな、って思ってんじゃないですかね。増えてる方はいいですけども、そういった場合ね、なんで増えてないかって理由をですね、まあ、顧問税理士さんいらっしゃるんだったら、まあ、そこに聞いてみてですね、じゃあ、いくら稼がないといけないのかってですね、そういったことをね、まあ、新年度入りましたので、まあ、3月決算の方は新年度、そうじゃない方はこれから決算とか、1月、2月に決算を終えた法人さん、個人の方ね、ついこの間決算終わりましたけども、改めてですね、ご自身の会社の資金繰りっていうんですね。まあ、逆に言うと、今現状でいいのかどうかっていう、おそらくね、これであかんと思った方が通知を見て、税理士さんに電話するんだと思いますけども、まあ、そこだけで終わらずね、じゃあ、いくら必要なのかってことをね、ぜひ、この世きりですね、顧問税理士さんに相談してですね、今の目安で自分の思ってる目標足りてるのか、足りてないのかとかね、意外とね、見落としてる、使ってるお金あったりとかしますので、お金がなんでないって言いますけど、スポットは社長やからね。みんな勝手つことわけじゃない、皆さんね。そこを忘れちゃダメですよ。年収は何十億もあればね、社員さんがいっぱいいて、いろんなものが買われてしまって、発注があって、いかに金つくことになりますけども、売上5000万1億だったら、必ず社長は決済と思いますので、つくことはあなたです、皆さんね。手に減ります、皆さんね。そんなはずはないでしたか、あなた、よう考えてください。多分あなたが決済してるはずなんで。そこをね、皆さんね、よくね、ないないって、なんか僕に文句言う人もいますけど、スコータンあんたですか、はい、私はありませんのでね。それをないって言われてますね。知りませんとは言いませんけど、まあ、まずね、一回現状を見てですね、原因を確認して、どうしていくかということを考えていった方、考えていく機会にしてもらいたいなと思いますね、さ、うん。はい。もうね、まだ桜が咲いてると思いますけど、桜見ながらですね、ちょっと考えてみてもいいんじゃないでしょうか。今週はここまでにしたいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、4月の第1週のテーマ、今日は、なぜ利益があるのにお金が残らないのかでお届けいたしました。ここまでのお相手は
雑談大好き税理士浜ちゃんでした。皆さん来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。